先ほどルカによる福音書の第9章57節から62節も読みました。今日は皆さんとここを中心に、聖書を読んでいきたいと思います。この少し先の51節から56節に預言者エリアを思わされる表現が記されています。51節には天に挙げられるという言葉があります。そして52節には先に使いのものを出された。そして54節に、降らせて彼らを焼き滅ぼしましょうかという言葉が3つ続いています。どれも預言者エリアを思わせるものだと言われていますけれども、これは神の支配が今ここに接近しているということをルカは言いたかったのだろうと思います。主イエスがユダヤ人と敵対関係にあるサマリア人の村に入ろうとした、それが今日のところですけれども、神の支配は全ての人に例外なく述べ伝えられるべきである。イエス様は、そこにいた人たちからは拒絶されますけれども、そこで争うとはせずに神の支配を述べ伝えるために他の村に進んでいきました。それが一つ前の一行は別の村に進んでいったという状況です。今日のところで道を進んでいくと3人の人がイエスに従う意思を表明しています。ルカはこの場所に3つの対話をはっきりと書き記しています。それがイエス様の生涯をたどる道に最も良いと思って、そう書いたのでしょう。この3人の者たちのと主イエスの対話は一貫した主題を持っています。もう皆さんもそのことをお気づきになっていらっしゃると思います。それはキーワードで言うと従うということです。2番目の男の人に対して59節で私に従いなさいと言われた。これが鍵になる言葉です。私に従いなさい。皆さんもこの御言葉に従ってイエス様の後に続くものである、またそのイエス様ってどんなお方だろうと思って神様と出会いたいと思ってこの礼拝に来られていると思います。私に従いなさい、この御言葉は私をも捉えました。私は長く神学校で信徒講座や聴講生をしていましたけれども、今日のまさにこの御言葉、私に従いなさい、そして62節に好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない、この御言葉が何回も何回も迫ってきて、ついに、神学校の本科生になり、また、その時にはまだ、献身するという思いが定まってはいなかった、一つの教会で長老として仕えていた、そして従ったのですけれども、最終的に牧師になるその道が開かれました。主イエスに従って歩むようにと促されたこの御言葉です。私についてきなさい。主イエスの方が断固として服従を求めておられます。問題はそれに応えるかどうかということになります。それに対する答えとして、初めて私たちの側も私は断じて主イエスに従っていく、そういう断固たる服従の決意が生まれてくるのです。弟子に従う、弟子として従う、その弟子というと皆さんはどういうことを思い浮かべられるでしょうか。もちろん主イエスの弟子となるということがありますけれども、私たちの住んでいるこの世の中で弟子っていうと、例えば職人の世界を思い浮かべる。私はまずパッと浮かぶのは職人の世界かなと思いました。大工だったり伝統工芸であったり、 何かを作る職人の世界では、それを始めようと思ったらまずその道の棟梁や師匠に弟子入りするということが多いと思います。そこで棟梁や師匠にその道の技術と心を厳しく叩き込まれる、まあ、若いうちから修行を積むと言いますけれども、習い覚える、そしてだんだんと成長して一人前になっていく、そして独立する、また独立しても棟梁や師匠を仰ぎながらその教えを心に刻んでその道を歩き続けるということがあるでしょう。また、華道とか茶道とかそういったところでも弟子という言葉を使います。料理の世界でどこかの店で修行するというのも弟子というふうに言います。ところで私たちも弟子です。私たちは主イエスの弟子です。今この礼拝に出席しておられる皆さんのほとんどが洗礼を受けている方々です。神様と人の前で誓いを立てて洗礼を受けました。洗礼を受けるということは、これはその人にとっていろんな意味での変化や意味をがありますけれども、何よりもこれまでやったことのない生活をするということが挙げられるでしょう。そのやったことのない生活というのは何でしょうか。それは主に従うということです。これまでもいろいろなものに従ってきたかもしれませんけれども、ここで断固として従うべき方を見出したということです。私は確かに洗礼を受けたら人の生活は変わるものだと思います。どこが変わるのでしょうか。それは主に従うようになったということです。何か物を考えるときも、何か物事を行うときにも、これが主イエスに従う人間の生き方かどうかということを問いながら歩む、まあ、そうしないわけにはいかなくなる、まあ、そこでちょっと面倒な時もありますけれども、まあ、そういう責任が私たちにはあると思います。信仰告白をして洗礼を受けた人たちは、講座教会ですと受洗前と、また洗礼後にも勉強会を経て、そしてその仲間で小さな祈りのグループを作ります。そこに信徒リーダーがいつも入っていて、受洗に導かれるとき、また洗礼後勉強会にもいつもその方が一緒にいてくださいます。そして祈り会になってから、まあ、大体1年ぐらいはその方も一緒に、会で共に御言葉に聞き祈り合うということをします。まあ、そんなに多弁だったり見るからにリーダーシップを取るっていう方ではない方も、何か違う、それはその方がイエス様に従っているその姿を見ていくということではないかと思うのです。主イエスの背中を見るようにして、その新しく洗礼を受けてまた学んでいく人たちは、その人の背中、この人は何か違う、静かだけども揺るがない、いつも礼拝に来ている、いつも黙々と奉仕をしている、そういった背中を見ながら何かが違うということが分かる。また洗礼を受けた方々も何年か経つと、あ、以前とは違う、何か静かに従っている姿勢や物事を判断する時の基準が違っているということを周りの人たちが見る、そしてそのことが伝わっていくのではないでしょうか。まあ、私たちはそういう意味でみんなイエス様の弟子だということができます。そして、今日のところを準備をしながら、もちろん今日の御言葉が私自身をイエスに従うようにと断固とした服従を迫られるものでした。でも、まあ、長い間信仰を持ちながら教会に行ったり行かなかったりしていた私ですけれども、この若い時にカンバーランド長老教会で、仲介の 青年会を結成するっていう時に、ある一人の青年、その時仲間だった人が、献身を決意しました。その時あまり詳しくは聞いていなかったんですけれども、2003年に神に呼ばれて照明から献身へという、たくさんの、牧師や神父になった人たちの証の本が出た時に、私は、教文館という本屋さんでその本を手に取って、面白そうだなと思ってすぐに買って読んだら、その、若い時に出会った友人の証が載っていました。あ、こんな風にして、あの時こんな風に悩みながら祈って神様に使える方になったんだなということがよく分かりました。カトリック教会ではそういう風に、メシに従っていく照明のことをメシ出しと言います。まあ、面白い言葉だなと思います。私たちはただ神のメシを受けたとか照明を受けたとか言います。でもこの召し出しという表現は、まあ、日本語としてはちょっと未熟かもしれませんが、まあ、そのように言わずにおれない、召された、召されたら出ていく、そういうふうな決意がこの言葉に込められていると思います。まあ、私の友人のその牧師の証を読んで、それからまあ何年か経って私自身も神の召しに応えて神学校で学び、そして、牧師として神と人にお仕えする、そういう道が開かれた、まあ、そういうところでも召された、そして出てきた、で出てきたからこそ今この講座教会にいて皆さんと出会っている、そういう恵みが、その時には考えられなかった恵みや、また心の平安をいただける、召し出す、召された、出ていく、そういう歩みの中に神様からいただく平安があるということも、実感しています。主イエスがこのルカによる福音書が伝える御言葉によって語られるもの、従ってきなさいと言われたのは出てきなさいということでもあります。そこにとどまっているなということです。出ていく道をはっきりと示しておられます。それは主イエスに呼ばれて出ていくのです。今日の御言葉で57節には、一行が道を進んでいくとイエスに対して、あなたがおいでになるところならどこへでも従ってまいりますという人がいたとあります。この初めに出てくる最初の人は無条件にどこへでも従うと言います。イエスは人の子、イエスの現実を教え、人の子は宿を拒絶され安らぐところもない、そのように告げます。人の子がそうならば従う弟子にも同じ境遇に甘んじる覚悟が必要だ、そう言いたいのでしょう。また2番目の人に主は私に従いなさいと言われました。その御言葉を聞いた人が、主よ、まず父を葬りに行かせてくださいと言います。ちょうどお父様が死んだのでしょう。その葬儀に行かなければならない。イエス様、今しばらく猶予してください、少し待ってください、そう願いました。まあ、私たちは忌引きという制度を知っています。家族が死ぬと無条件で学校や職場を休むことができます。主イエスはしかしここで弟子にしようとなさったのに、まあ、そこで忌引きの申し出をした男にそれは許されないと言われた、まあ、そういうことだと思います。しかもそこで何と言われたかというと、死んでいる者たちに自分たちの死者を葬らせなさい。まあ、当時死者の埋葬というのは全てに優先する宗教的義務と言われていました。だけどもイエス様は、それは死者がすればよいことであり、あなたは神の国を告げ知らせるべきだというのです。すごく冷酷だと思います。まあ、白状だなと思います。ここに厳しさがあることは確かです。 しかしこの主イエスの言葉はこれを真剣に聞くときに、私たちの顔から血が引くような冷酷な言葉なのかどうか、そのことを少し考えなければいけないと思います。先ほど今日のところとの旧約聖書として列王記上19章の御言葉を読みました。エリシャにも油を注ぎ、あなたに代わる預言者とせよという主の言葉を受けたエリアは、牛を使って畑を耕しているエリシャと出会います。エリアはそのそばを通り過ぎるとき、自分の街灯をエリシャに投げますけれども、この象徴的な行動はエリシャを後継者として選んだということを意味します。それなのに、私の父私の母に別れの接吻をさせてください、それからあなたに従いますというエリシャに答えたエリアが、私があなたに何をした、ちょっとちぐはぐな会話をしています。いくつかの解釈があるようですけれども、ある仲介ではエリアはエリシャを後継者としたいと願って街灯を投げかけたけれども、決断しなければいけないのはその言われた招かれたエリシャ自身であるということを知らせ、自分で決断を迫るために、私はあなたに何をしたかと述べたといいます。いずれにしても従う者の決断ということが強調されています。そして声をかけられたエリシャはこの決断を示すために牛をほふって振る舞うということをするのです。今日のルカによる福音書に戻ります。二人目の人、イエス様は私に従いなさいと言われましたけれども、主よまず父を葬りに行かせてくださいと言いました。第一番目の人に私はあなたに従うと自分から言いました。第一番目の人はそう言いました。あなたがおいでになるところならどこにでも従って行きます。主イエスはそうすると、狐には穴があり空の鳥には巣がある、だが人の子には枕するところもない。ここに出てくる穴、巣、家、これは戻るところですね。あの人はどこに行ってしまったのだろうという時に、行方不明になったら必ず家で待っています。帰ってくるのを待つところです。巣もそうですし、狐にはそれは穴が帰るところ、そういう帰るべき安住の地、家、穴、巣、それを私は持たないとイエス様は言われました。あなたはあなたの行かれるところならどこにでも行くという言葉に、主イエスはそのような言葉を持って答えられたのです。どこへもというけれども、私に落ち着く先はない、そのような旅をするということがどういうことか分かるのかと言っています。この直前にルカが書いている記事によれば、主イエスはエルサレムに行くためにサマリアを通ろうとして、サマリアの人々から拒絶されています。イエスなどという男はここを通すわけにいかないと断られます。その後の話です。旅に難航し、しかも安住の地を持たない主イエスに従うというのがどんなことなのか、よく考えてみると、ルカが主の誕生を描いた時、幼子イエスを宿していたマリアも行く先がなくて、宿屋のしかも、家畜小屋でその子を産んだ。彼らを入れる余地が家畜小屋にはなかった。生まれた時から人のように主の安住の地はなかった、ルカははっきり書いています。そしてその話がここでも続いているのです。それがわかるかとイエスは言われます。主イエスはそのようにして、愛そのものであるご自身が来たのに、あなた方人の世は私を受け入れようとしない、 あの人のところへ行ったらいい、この家に行ったらいい、そういう行く先をあなた方は私に与えない。そのように私を追い詰める。その行く先に見えるのは十字架より他になくなるのです。これがこの弟子の覚悟と言われるところで、イエス様が私たちに示す厳しさです。そして二人目の人、これも本当に過酷なことを言っているようですけれども、あなた方は神の国、死にも打ち勝つ神の命の支配を告げ広めに行く、その私に従うのだ。だから死の世界から離れなさい、まあ、そういうことをここで言っておられる。本当に厳しい言葉だと思います。私たちは死者を葬りに行きたい、そういう気持ちがあります。だけども死人のことは死人に任せなさいと言われたのは、今まで私たちがあなた方が知っていた葬儀というのは、ただ死に塗りつぶされた望みのない葬儀以外の何物でもなかった。だけども今大切なのは、その悲しみ、暗黒の葬儀の中にもそこを突き通っていく、突き抜けていく神の国を告げ広げるということが、そこからある、そこにある。私は死の悲しみの中にあるあなたの家族のことを無視しているわけではない。その悲しみをよく知っている。そこに支配している死の暗黒の濃さを知っている。だから今ここでただ神の命ずるままに死に赴き、そしてその先にあるよみがえりの命へと急ぐ、そう言われるのです。主イエスはご自分がどこに行かれるのかをはっきりと知っておられました。そこについてきなさいと言われたのです。どこへでもついていくとあなたが言ったけれども、そこで見えていたのはこれほど深い広がりを持つものかどうか、それを確認されているのです。ご降誕から始まった主イエスの御業の中に現れる神の救いの計画、それは私たちの想像をはるかに大きく超えて、だけどもそれは本当に確かで、そして明るいものである。さあ今は葬りを無視してでもそこに急ごう。そのようにイエス様はここで大急ぎで走っておられる、そのような姿を想像します。そしてこれに続いて、最後の男に対して、第三の男に対して主イエスが言われた言葉、もうすでにくどくど説明する必要はないかもしれません。この第三番目の男は、まず家族に暇乞い用に行かせてくださいと言いました。旧約聖書によれば、ある預言者の弟子になろうと思った者が同じことを言って許されています。主イエスはそれをよく知っていたのでしょう。よく知っておられながら、あの時よりもっと今は緊急である、先に急ごうと言います。そして好きに手をかけてから後ろを顧みる者は神の国にふさわしくない。それが今日の御言葉の最後の言葉です。畑を耕す好きはよそ見をすると、その道が曲がってしまいます。もう働き始めている、主イエスが働いておられる、主イエスが一生懸命に働いている、主が手にしておられる好きに自分も手を添える、あるいは自分も好きを持って主イエスと一緒に働き始める。そこで、先生 申し訳ありません、父にさよならと言ってくるのを忘れたから、あるいは母にこれから出かけるというのを忘れたから、別れの言葉を言いに帰らせてくださいませんかとお願いする。これから主イエスと一緒に働くのだから、しばらく辛抱していてくれ、まあそういうふうに、言いたいのではないでしょうか。人間としてはお世話になった父や母にお別れをする、それは当然のことに思います。だけれども家から出る、もうすでに出てきて主イエスと共に働いて、しかも好きに手をかけている、そうしたらその先を見て一緒にイエス様と歩いていく、それしかないのだということを思わせます。神の国に生きる者は神の国のために主イエスが今ここで急ごう、そう言われるその激しさの中に一緒に巻き込まれていく、そういう歩みが必要だ。その意味で本当に私たちは従うといった時に、まっすぐ前を見て一生懸命イエス様と一緒になって熱中しなければいけないということを考えさせられます。私たちが集っているこの教会、教会では一人一人イエス様に従って一生懸命前を向いて、今もしかしたらまだ闇しかないけれども、その前に光があることを信じてまっすぐ歩んでいく、そしてそこにはひたすらまっすぐ歩み、私たちの罪のために十字架にかかってくださったそのイエス様の姿があるのです。イエス様は私たちの罪のために十字架にかかり、御業を全うされ、そしてよみがえられた、そのイエス様に従う、私たちは一生懸命熱中して従うということが求められているのだということを、今日再びこの箇所を読みながら考えさせられました。まあ、私たちはそれなりに覚悟をしています。だからこそこうやって時間を取り分けて礼拝堂に足を運び、礼拝を毎週ここで捧げている。そして日々の生活の中でも、本当は忘れたいこと、いや辛くて忘れられないことがあっても、イエス様に熱中しなければいけない、イエス様に従っていきたい、そういうひたむきな心で歩んでいます。そういう歩みの中にイエス様はすでに共にいてくださり、私たちの今行き先がちょっと見えないと思っていても、その先を示してくださっている。そしてここにいる一人一人、誰もそのイエス様の救いの御業から漏れることがない、そのようにして私たちをイエス様は包んでくださる、そのイエス様に従っていく断固たる服従、それは私たちが決断する時です。この講座教会でいろいろなことを経験しながら、私たちはイエス様に断固として従っていく、そのことを決意しながら歩みたいと思います。お祈りいたします。